FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
このところ天候がちょっとややこしくて、なんか続けざまに台風がやってきたりしてますが、まあ幸いなことに西宮の方にはあまり大きな被害が出ていないという、そういう時期になってまいりました。お月さんの綺麗な9月、そして空の綺麗な9月で、私はこの時期あちこちへ行きたいんですけど、今日は西宮市役所にやってきました。西宮市役所で何を見んねんなということでしょうけど、いつものように玄関、正面玄関から入って左手の通路へ進みますと、大きなガラスのケースがあって、そこでは写真やら地図やら古い文章やら、それからそれに関わるような参考の資料をずっと展示されているコーナーがありますね。アーカイブ西宮という看板がかかっています。写真と資料で見る西宮の歴史というふうになっていますが、ここはそういう資料をいろいろ使って、市役所の持っていらっしゃる資料を使って西宮の町の歴史を市民の皆さんにお知らせしようというふうなことですので、1ヶ月か2ヶ月経つと交換されるんですな。次の町のことに変わっていく、それぞれの会で、テーマが決められている。まあ楽しいんですよ、これ西宮の町の古いことがよう分かるようになっている。今日はそちらへやってまいりました。これを企画して展示をされているのは西宮市の情報公開課、その中にある歴史資料チームというところが、西宮の古い資料やら写真やら文書やらいっぱい持ってはるんですな。それを整理をしてテーマを決めてこういう展示をしてくださる、今回はどんな展示か楽しみです。やってまいりました。それでこの展覧会、展示を担当していらっしゃる情報公開課の住田さんにお話を聞こうと思っておいでいただきました。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回なかなか楽しそうな展示ですけど、
はい、
さあテーマから教えてください。
は
い、
今回は絵はがきに見る紅葉園、華やかなりし頃というテーマです。
なんか心ウキウキするようなタイトル。
ね、
紅葉園と言われて、ひときは嬉しくなりましたけど、
はい、
展示されている資料をご説明いただきましょうか。はい、まずはこの展示をこういう紅葉園のテーマにされたのはどんなことですか。
そうですね、歴史資料チームの方に絵はがきがかなりあるんですけれども、はい、その中でも紅葉園の絵はがきというのはすごく華やかで、一度皆さんに並べて見ていただきたいなと思いまして、絵はがきを中心に並べてるんですけども、絵はがきちょっと小さいもので、
はい、
細かいところまで見えないということで、
はい、
絵はがきをデータ化してそれを大きくプリントしていますので。
なるほど、
はい、どちらも
今かかってる、はい、大きな写真は小さい絵はがきから拡大された。
そうです、絵はがきとどちらもお楽しみいただけるように並べてます。
あ、絵はがきそのものも並べてある。
はい、
これ絵はがきって市役所が出したもんですか。
あ、これはですね、紅葉園を開発した紅葉土地株式会社が、
はい、
おそらく当時何かお土産物か何かのために絵はがきを出されたものが残っているものです。
そうですか、
はい、
紅葉土地株式会社、
は
はい、これは何する会社ですの？
紅葉土地はですね、はい、あの紅葉園を開発した会社でして、はいはあ、あの大正7年に会社ができます。
大正7年、はい、100年以上前ということです。
そうですね。
はい、その時の紅葉園っていうのはどんな様子やったんでしょうね。
ですね、最初に展示してある地図でご覧いただくと、
はい、ありますな、明治の地図があります、
はい、明治終わりの地図ですけれども、
これ明治の終わりの地図ですか、
はい、はは、大池はありますけど、
真ん中に池があるのが大池。
そうです。
これはこれ分かりますね、
はいはい、その周りがずっとあの地図記号でいうと針葉樹林の地図記号が並んでまして、おそらく
森林ですな、
はい、全部松林だったということですの で、
そうですか。
もうただただ池の周りに松林が広がっているようなところだったみたいです。
家なんか見えへんもんね。
そうですね。
で畑が少しあるようですな。
そうなんです。井の神殿というあのアザ名がついてある場所が少しだけ大池の東北部分にありまして、
井の神殿、
はい、
イノシシのイという字に神殿ですよね、
はい、おそらくイノシシの年に開発された土地だと思うんですけども。
いやいや、イノシシが行さんおったんちゃいますか。
そうですね、
今でもあの辺はイノシシおるとこですからね。
そうですね、あの日の出町、今でいう紅葉園日の出町の
あの辺り、
はい、付近だけあの田んぼがあって、はあ、あとは本当全部あの、
そうです、
はい、針葉樹林でした。
でその周り全体広い土地何歩ぐらいあったんでしょうね。
ね、全部紅葉土地がもともと西宮の人が持ってたんですけども、
はいは
い、それを買いまして、はあ、住宅地とか遊園地とかを作るという計画を、あの営業の計画をします。
全体の紅葉園全体というと今でいう紅葉園と町名についてるでしょ、
はい、そうですね、
あれが全部含まれると考え
たらいいし、ほとんど全部含まれると考えていただいて、
すごい広い土地やった
の、はい、女神山なんて本当に広い土地ですので、
ね、
はい、
それを開発って、
はい、
で開発して、
はい、
何を作ろうとしたんですか。
ですね、3番目のところに紅葉土地の計画図というものを出してまして、はい、
あ
の、そこを見ていただくと、うん、あの住宅地がほとんど占めるんですけれども、うん、その中に中学校や小学校、
うん、
あと高等女学校、うん、それから女子小学校とかそういう建設地も載ってますので、
学校をたくさん作ろうとしたんですね、
はい、住宅地の中に学校をたくさん作って、 あと遊園地も、
はい
はい、作ろうという計画図が残っています。
そうするとこの辺に人がいっぱい集まるやろうということを考えてはったわけですが、
はい、
で住宅地と言いますが、実際に建てはった人、一番最初はどんな人が建てはったんですか。
ですね、それ2番目 の、 あの紅葉土地の第1回営業報告書の中に一文が残されてるんですけども、
はい、大正7年と書いてありますね、
はい、
す、
はい、最初の決算までの間に、
はい、
あのここの土地を売ったのは、
はい、
大西木関っていう横綱ですかね、
はい、
当時のお相撲さん、
大相撲の横綱、
はい、大西木宇一郎氏にだけ土地を売ったという報告が残っておりますので、
第1号はお相撲さんやったわけですな、は
い、横綱だったと思います。
横綱が買わったんですか、はい、紅葉園の土地を、はい、はあ、そういう記録がある、
はい、計画図の方に遊園地紅葉園とかあるんですけども、うん、その中に遊園地大西木園っていうのもありますので、
はいはいはい、
もしかすると、
はあ、
その横綱が自分ところの遊園地を作ろうとしていたのかなとか、
ね、
そういう想像ができます、
ね、今で言うたら、まあ、大鵬とか、
はい、
白鵬とかいうふうな名前の人ですから、はい、
そうですね、
白鵬園とか大鵬園とかしたらみんなよう分かりますよ ね、 ね、なるほどな、
そうかもしれないなと思いながら、
そういうのが地図に書き込んである、
はい、
あ、面白いですね、はい、そういう資料が残ってましたか。
はい、
あとはだいたいこう写真絵はがきになるわけですが、
はい、
花見優さんは紅葉公園へというタイトルがついてますね、
はい、これ当時の新聞記事からそのタイトルをつけたんですけども
そうです、
はい、こういうあのタイトルが載ってまして、
新聞載ってたんですか。
はい、載ってました、ただ遊園地があったりするだけじゃなくって、
はい、
景色を見たりとか、
うんうん
う
ん、
そういうあのピクニックをしたりとかいろんな遊び方があるよという記事が、はい、出てました。
写真がかかってますけど、これはどこのあたりでしょうね、一番最初の写真は。
そうですね、結構上のところから見てますので、
高いところから見て、 まあ、向こう一番遠いところ海まで見えてますもんね。
はい、そうですね。
で一番手前が紅葉園なんですな。
はい、そうですね。
だけど地肌の見えた山がいっぱい見えてます。
はい、
ということはあんな姿やったということ。
そうですね。
そうですか。パラパラと建物がありますが、
はい、
まあ、これが紅葉公園の一番最初の姿。
そうです。
その下には小さな池にボートがいっぱい浮かんでて、
はい、
池の向こうに料理旅館のような商社な建物がいくつか、でその後ろには白い地肌の見えた緑の木も生えている山が近くに見えますが、
そうですね、
これはどのあたりでしょう。
これはですね、そこに映っている旅館が鶴屋さんですね。
は
い、遅くまであったかと思いますけれども。
そうですね、
ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。
平成までありましたもんね。
そうですね。でその手前に駒子ヶ池という池がありまして、今も埋め立てられて
池なんかないですもん ね、
いですね、はい、その南側にありまして、そこにボートが浮かんでたり、た噴水が上がってたりとか。
へえ、
はい、
ああそうですか、はい、その次の写真になると、これは山肌の中に大きな日本建築の建物がずらっと建ててある。これは何でしょうね。
これはですね、紅葉旅館という、
はい、
旅館でして、はあ、なんと250畳の大広間があったという、東洋一と呼ばれていた。
一番上にある建物はこっち大きいわ。あれはそら250畳あるでしょう。
眺めも良かったでしょうし、
ね、えで下にはそれに付随する建物がずらっといっぱい建ててある。そやけどやっぱり後ろは白い地肌の山ですね。
ゴロゴロと岩があるような山がやっぱりありますね。
こんな風景やったんですな、ね、その隣の写真がまたちょっと変わった建物、ハイカラな建物がありますが、
はい、カルバス温泉という温泉でして。
温泉があった。
はい、温泉が出てたみたいですね。
ほう、はい、それどの辺の位置でしょうね。下の写真がそんな感じですけど、
平成28年ぐらいまでカフェパウリスタがあった建物が残っていたというのは、紅葉園の地元の方でしたらもしかしたらご存知かもしれませんけども、は
い
は
い、紅葉土地会社の本社の事務所があったところですよね、
はい、そうです。
ちょっと変わった建物、
はい、
ヨーロッパ風の建物みたいな、
はい、
あって、その近くに、温泉があったんです。
そうです。それと紅葉園の通りを挟んだ北側にちょうど、はい、あったみたいですね。
これ今で言うたらパウリスタのあったところ、今でもまあ土地分かりますからね、
はい、
道の北側というと郵便局が今あるんですけど、
はい、
あの辺りになるわけでしょ。
そうですね、大和証券の寮があるんですかね、はあ、今、はあ、住宅地図で確認すると、なるほど、なるちょうどその辺りだったということで、
ね、こんな風景やったんですな、
はい、当時の温泉は不老長寿の成分が入っていたということで、
そうです、
はい、当時客も多かったということです。
でその横には池に滝が落ちてて、その上に広い空の中に長い吊り橋がかかってます。で、
はい、
人が通ってはりますけど、これは
これは公園の中にあった大吊り橋ですね。はい、
こんなもんが下あったんですな。
ちょっと怖いですけどね、今見ると。
まあ、そうやけどみんな来たらここは渡りたいで、
そうですね、
喜ぶとこですね。
はい、
この上には大きな滑り台と書いてありますな。
はい、
山の上から池の方へ向いて滑り台があったということでしょうか。
おそらく自然の高低差を利用しての、ね、はいはいはい、遊園地じゃないかと思いますけども、ど、ね、結構急な滑り台がありまして、その横には実はリフトの乗り場がありまして、
はい、
スキー場のリフトがちょっと小さくなったようなやつで、ははうーんと
上へ上げる
移動ができる、そういう乗り物もあったみたいです。
でそれで上へ上がって上から滑り台が降りてくる
あ、そうかもしれません。
なんとね、これは子供も大人も喜んでやられるという、はいはい、そういう施設もしてあった、
はい、
なるほど、まさに遊園地ですね。なんか動物園やら植物園やら、はい、そういうものもあったと聞きますから。
そうです、はい、今回は出てませんけど動物もいたりとか、ね、あとちゃんとした植物園がついていたりしたみたいですね。
でその横の写真ですけど、
はい、
これはちょっと変わった風景ですね。
そうですね、これは兜山の方に登っていく、はい、先ほどのゴツゴツした岩肌のところに変わった石がねたくさんあったみたいで、
これ今の女神山のあたりにこういう岩が残ってるかもしれませんね。こんなとこ誰も手つけへんとこや、うん、はあ、こんな面白い形の岩があったんですな。
いろんな形の岩の写真が残ってますけども、ね、風景もすごく遠くまで見えてですね、はい、変わった形の岩を見て、ね、ピクニックには最適だったんじゃないかな。
最適ですね。遠くまで見えますし、はい、その写真の一つにね、はい、亀石、亀の甲の石と書いてあるのがあるんですけど、はい、あの石は今も言われている亀石そのものと違います。
そうです、今もありますね。
ね、
はい、道沿いにありますので、
今は道路も舗装されて、はい、周りに家も建ってますから、この写真の形式は全く違うものですけど、岩はそのものやないかな。
そうだと思います。
誰か上登ったりしてる写真ですな、
はい、今ちょっと苔むしたりしてますけども、
あの写真を見て、あの岩についてはかつて郷土資料館の館長さんにお話聞いたことがあったんですが、みんなこの石のことを刻印石や刻印石や言って持ち出そうとして持ち出せなかったというふうな石やと言うてはるけど、実は違うんやと。へー。で、そやけど焼いた の穴の跡がいっぱいありますせ、はい、これは何でしょうって言ったら、これはこういう石をここで採石してたということを知らせるために、石工の人が大勢寄ってこの大きな岩にこういう穴を開けて印をつけたんやと。でここは石切り場やということの、まあ言うたら看板やで言うて言わて、ね、ああそうかと思ってお話聞いたことがありましたけど、今でもこの岩は残ってますね、
はい、残ってます、うん、はい、風景はだいぶ変わりましたけれども、だいぶ
変わりました、はい、その下の橋がかかってる風景があります。
この橋がすごい風情のある橋の写真なんですけども、ね、また遠くまで眺められるんですけども、はい、今もありますまして、はい、女神山の方から観音寺さんに登っていく、ね、途中 の亀石の近くに、
そうですね、はい、あの橋ですな、はい、これは本当女神山の一番端っぽ、
そうですね、
東南の橋にかかっている、この下に公園ができたりしてますのでね、あの橋が この時代にもあったということ
で。そうなんです。で、寒月橋という名前がついているように、きっとお月見にはちょうど良かったんじゃないかと。今は寒月橋としてますけど、
ね、そうやね。さて、こういうところへ皆さんどうやって来はったんやろうと思うんですけどね、はい、大正7年に開発始まったでしょ、
はい、
でいろいろできましたわな、はい、この後の方に出てくる写真で紅葉園の映画の撮影所とか、あるいは劇場とかあったんでしょ。
そうです、はい、
そしたら人が来ますわね、はい、僕いつも思っててんけど、大正7年に開発始まった、そやけど阪急電車が紅葉線引いたのは確か13年やったと、は
い、そうです、
大正の、
はい、
そうするとその間人は電車に乗れなかったはずや。
そうです
よね、どないしてきたんやろなと思ったんですけどね、
はい、阪急の神戸線ができたのも大正9年ですので、はい、
そうですね、
最初は神戸線すらなかったんですが、
本当やね、
はい、紅葉土地株式会社が直営で、
はい、
その時阪神電鉄はもう通ってますので、阪神電鉄の高路園とか、はい、西宮東口の
東口懐かしいな、
はい、そうですね、
もう今はない駅やけど、
そうですね、
JR 西宮から南へ降りてきたところにありましたな、はい、小さい駅が、
はい、
そこにあれ東口、
はい、
そこから
温泉駅とかいう名前をつけて直営の乗り合いバスを走らせてます。
紅葉土地会社直営のバス、
はい、そうです、ホロがついた4人乗りか6人乗りか、そういうね、
5、6人しか乗られへん、
はい、
でそれ乗って紅葉園まで、
はい、
だからその広い道がいりますね、そうい
う
田んぼの道やったら走られへんから、
そ、ね、はい、
それが紅葉、今のバス道の元かな、
そうかもしれません、
広田神社の横を通ってくる、 はい、東口からね。
そうですね。
なるほどな。あの道はもともとそれじゃ広い道やったんですね。
はい、最初に紅葉土地がバスを走らせるためにつけた道だったんじゃないかと思います。
この写真で見たら6、7メートルあるように見えます。
かなり広い道ですよ ね、
はい、わざわざ道をつけてでバスを走らせてそして紅葉園に来てください言うて、はい、お客さん集めた、
はい、もう完璧な計画だったんじゃないかと思います。
だから、まあ、阪急神戸線ができた、
はい、
近いとこで宿川ですわな、はい、宿川からもバスが出てた。
その後あの9年大正9年からは宿川からもバスを出してましたけれども、
はい、
まあ、多くの方は乗らずに、はい、宿川沿いをあの歩いて
景色がいいからね。
そうですね、行ったというふうに当時 の記事で載ってました。
なるほど、もう宿川で阪急電車降りて、
はい、
もうそこからもうハイキング始まってる
という
。
そうですね、松並木、ね、
観光が始まってたわけです。
はい、
へ、それで皆さん紅葉園までやってき
は
る、
はい、
今の大社中学のあたりを通って行かはったんやろね。
そうでしょうね。
ああそうか。そしてやってきた紅葉園に、こういう施設、いろんな施設ができましたな、
はい、
これは何でしょうか。
これは入り口のところですけれども、
大きなアーチがありますよ。
そうなんです。あそこがあの紅葉遊園地の
入り口
に、はい、なりまして、
は
その奥には紅葉劇場というすごく大きな建物が、
大きな建物やね、はい、今はマンションに変わってる。あそこかな。
はい、そうだと思います。
はいはいはい、
この、 あの写真にはもう駅、あの紅葉園の駅ができてますので。
本当や本当や、これ駅ができてますが、はい、だいぶ後のことです。
そうですね、
大正13年以降のことです。
はい、もう駅ができると駅前に入り口があって、うん、すぐ劇場で、はい、映画見たりできるんですね。
ああそうか。その時の写真がここへ出てますけど、とてもじゃないがこの繁華街とか歓楽街とかいう感じとはちゃいますな。
そうですね、
はあ、自然のまんまという感じの紅葉園ですね、
はいはい、この下の写真には紅葉キネマの撮映所のスタジオが、
はい、
写ってますけれども、
これ撮影所ですか。
はい、あの大正12年頃ですね、はい、映画を制作する撮影所がこの遊園地の中にできまして、
ほう、
またそれがガラス張りの三角屋根のすごくおしゃれな建物だったみたいです。
なるほどね、はい、あここへ写真が出てますね、
はい、
大勢人が見に来てはる。
そうです、
ね、
はい、
あの映画の撮影を見に来はったんや。
そうですね、はい、
その下にはこれ劇場の中ですかね。
はい、これは、その撮影した映画を見たりできる、
は
い、施設が紅葉劇場にありましたので。
そうか、
はい、そこの劇場の内部ですね。
立派なレストランも映してあるし、
そう、食堂もついて、あと、ね、あの少女歌劇もありましたので、
はい、少女歌劇をやって、はい、宝塚みたいなもんです。
そうです、当時なんか全国的にああいうのが流行っていたようで、いろんなところに少女歌劇団があったみたいですね。
こんだけ映画の撮影所はあるし、劇場はあるし、少女歌劇やってるし、遊ぶ場所はいっぱいあるし、になったら大勢人が来るでしょう、
はい、
そうなると料理旅館なんかができなきませんわな。
そうですね、旅館料亭がたくさんできます。
その頃にできたのが鶴屋とかハリハンとかですか。
そうですね、ハリハンは少しあの紅葉園に来たのは時期が遅かったようですけども、うん、紅葉旅館に鶴屋に、あと丸町とか、本町の方に本店があったみたいですね。ああ
そうですか、
はい、あと駒子とか、
はい、
今もありますけれども、まあ、
その頃の紅葉園の俯瞰図が絵になって地図みたいになって描けてあります、
はい、
これ見ると針浜はここやで、お大師様はこっちやでっていうのは全部分かるようになってます。
そうですね、
でその写真もあるんですね、
はい、
針浜の写真、
はい、
それからこれ誰か偉い人が来はったんかな。
そうです、宮さんがあの来てるんですけども、実はこの頃にはあの昭和2年の恐慌でですね、
はい、
撮影所、映画の撮影所がなくなってしまいまして、うんうん、そこからちょっと公園の方はだんだんなくなってきたんですけれども、
はい、
そちらから住宅地とか、
そうですね、
あと料亭、旅館とか、はい、 そういうもので甲陽園がにぎわうようになって、はい、それが昭和の初めになります。その頃の写真ですね。
こんな時代もあったんやという、まあ、これハリハンの写真なんて見たらこう本当に感動しますね。なんか一つの山全体が一つの旅館、料理旅館になってる。
美しいですよね。
美しいですね。そういう時代を経て意外と早く衰退したんですよね、
はい、そうなんです ね。戦前にはもうね住宅地になってしまいましたので。
そうでしたね、
はい、
甲陽園が、まあ、いわゆる遊園地とかがなくなっていったのはいつ頃なんでしょうね。
撮影所は昭和2年というふうに聞いてますけども、その後公園自体がいつなくなったかはちょっとこちらでわからなかったんですけども、はい、おそらく戦前にはだんだん衰退していたのではないかと思いますね。
で、その後全く忘れられたのかと思うとそうではなくて、はい、閑静な住宅地として、はい、随分変わってきたんですね。
そうですね。もともと甲陽土地は住宅地にも力を入れてましたので。
で、昭和の終わり頃ですかね、町名が甲陽園と上についていろんな町名についたでしょう、
はい、
例えば本庄町と甲陽園本庄町とか甲陽園若江町とかいうのは人の名前のように思いますけど、
は
い、
そうですね。本庄町は最初甲陽土地で辺りを開発した本庄さんのお名前から取られているということですね。
なるほどね、
はい、若江町は そこの若江さんのお家が大きな豪邸があったみたいで、そこから取られていると。
なるほどね。そういう人の名前が町名に残るほど大きな仕事をしはったということ
ですね。ただ一人町名に名前が残ってないのが、うん、こちらにも書いてるんですけども、若本っていう、はい、製薬会社若本本舗。
若本ってありましたな。
はい、ありますね、はい、そこをそれを起業された長尾さんという方がいらっしゃるんですけど、実はその方が甲陽園の公園が衰退した後に買い占めて開発をされてるんですね。それはあまり知られてないんじゃないかと思います。
ああ、そうですか。若本製薬会社の社長さんが開発しはった、は
い、そうなんです。
そうですか、はい、まあ、そういう人の力もあって西宮甲陽園は大きな住宅地に変わっていったと、
はい。
しかしね、住田さん考えてみると、はい、この甲陽園地区というところほど変貌の激しかった町他にないと思います。
そうですね、町全体が変わりましたから ね。
しかもそれが華やかな町から全くなくなるんじゃなくて静かな住宅地へともう180度の転換をしたという、
はい。
で、未だにやっぱり人に好かれてるという。
そうですね。
まだ意味が違いますけど、大勢の人が楽しんだ町、それから静かに住む町、はい、いうふうに変わった町、これは西宮でもここしかないんやないかな。
そうですね。甲陽園は衰退というよりもそういうふうに成長していったんじゃないかなと思いますね。
いやいや、いい企画をしていただきましてありがとうございます、
はい、
おそらく私の友達、みんな喜ぶやろうと思いますけれど、ぜひ見に来ていただきたいな、みんなに見に行くように言うときますので。
ありがとうございます。
どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は西宮市役所の、通路に作ってある展示場、西宮の町の歴史を知らせる展覧会が行われています。今回は甲陽園の、非常に華やかであった頃の、写真やら地図やら文章やらいっぱい並べてくださってます。どうぞお楽しみにおいでください。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。